そうですね。今の話、もうあんまり、あれ話してもあれなんですけど。そう。結構、だからさっきブラウゼリファイの話したんですけど、まあなんか、トランスパイラ、リアクト使うと変換すること前提になるじゃないですか、JSX で。だからもうなんか、ES ECMAScript 6のトランスパイラとか、あとタイプスクリプトみたいなものとかももう全部込み込みで開発すりゃいいじゃんみたいなとこちょっとあって。で、バベルっていう、その、ECMAScript 6を利用可能にする、まあ昔625とか呼ばれてた実装があって、
625JS。
あ、625か。で、それがね、中に JSX の変換エンジンを自分で持ってるんですよ。だから、リアクト使うときこれ使ってね、みたいな、結構エッジの効いた実装とかあって。だから結構 JS 周りもはやなんていうか、その、Node.js 使って変換することほぼ前提になってるなっていうのは、感じますね。
すごい余談なんですけど、最初625っていうツールを見たときに、なんかパール6をパール5にコンパイするツールかなって 思って。しかもあのツールって RubyGems にありますよね。確か。
あ、そうなのかな。
で、いつも僕 RubyGems の新しいジェムのアップデートをするツイッターアカウントをフォローしてて、なんか625っていうのが出てくるから、なんで Ruby に625があるのかなってずっと思って
なる
たんで
ほ
す
ど。
よ。どうでもいいことなんですけど。あ、そう、さっきね、本編で、なんで日本のテレビは CM、ネットに配信しないんだって言ってましたよね。なんか、さっき見たニュースで、今ツイッターにも流れてるんですけど、日本の民放5局がテレビ番組を CM 付きで無料配信10月から
本当だ。
って言ってます。
へえ。
だけど、これってなんか実験とか言ってるんですよね。そこがちょっとね、うさんくさいっていうか、なんかそういう前提つけるのやめろよって思うんですけど。実証実験とか言ってさ、失敗した時の言い訳ですよ。
無料配信だからあくまでその場で見るっていうやつですよね。
オンデマンドじゃないですか
オン
ね。
デマンドじゃないんじゃないですかね。
それだとあんま意味ないな。
どっちなんだろう、ちょっとわかんないか。
いやでもアニメとかって、例えばドラマもそうですけど、来週最終回とか言ってんのに、今過去のやつ全部見れないと、見れない、追いつけないじゃないですか。
そうですね。いや、それでだから僕は、それで今日の話につながるんですけど、その早急のファフナーっていうのを見てて、これすごい面白いんですよ。だけどこれもう2期で、しかも最初のやつが10年前とかにやってるんですよね。2004年ぐらいに。
あ、そういうことなんですね。
そう、2004年ぐらいにちょうどその、エヴァンゲリオンのが流行った次の世代ぐらいのアニメで。で、それの、こう、最新第2期っていうか、をやってて。で、しかもそれを僕途中から見始めたんで、まずだからその、今回やってるやつのその前半が見てないっていうのと、あと1期も見てないっていう感じで、それ全部見なきゃと思って全部見たんですけど、すげえ出費かさみましたからね。だから、いくつかはネットでオンデマンドで見て、それで見れないやつはブルーレイ買ってとかやってたら、もう普通に何万円か飛んだんで、なんかこれおかしいよなとか思って。
正直言うと、アメリカに来ると、Hulu とか Netflix とかで結構見れますよ、アニメも。
いや、逆にね、アニメで言うとこれあんまり良くないんですけど、違法な手段使えばいくらでもタダで全部見れちゃうんですよ。
そうですね。
だけどまあ、僕はせっかく見るんだったら結構大きい画面でちゃんとした画質で見たいから、まあ、割かし買うんですけど、でも、ちょっと高いよなって思って。
なんていうんですかね、差が激しいですよね。その無料で見れるって、テレビでリアルタイムで見てる人は無料で見れて、ちょっと逃したらなんか1万円払わなきゃいけないっていうのはちょっとおかしくて。
で、一応ね、なんかね、プレイステーションネットワークとか行くと、なんか見逃したアニメを追いかけられますとか言って、まあ、数千円でそのシリーズ全部見れますっていうやつがあったりするんですけど、
そうですね。
まあ、そういうのでうまく見れるといいんですけどね。
まあ1話200円、300円とかで、多
300
分
円
ニ
と
コニ
か。
コ動画とかもそういうのやってるから、まあまあ、前よりは良くなってきてはいると思いますけ
良
ど
く
ね。
なってはいるけど、でもそもそも全部オンデマンドで配信してくれてればなっていうのはちょっとあり
そ
ま
れはあ
す
りますね。
ね。で、あと、ブルーレイがやっぱ高すぎるんだよ。前も話したけど。でも結局買っちゃいました、もう。ファフナーのブルーレ
まあ、半分お布施みたいなところありますからね。
イ。
制作費をそれで回収してるわけだよな。
いや、まあ、すごい好きな作品だから別に買っていいんですけど、なんかちょっと見たいだけの作品だともうブルーレイとか絶対買わないから。
それはね、シドニアの騎士劇場版もやってますよね。
あ、もう終わったかな。
あ、終わった？
2週間だけなんで。
あ、そうなんですか。
これ劇場版っていうか、あれです、総集編です。
あ、なるほど。
4月のにそろそろなんですけど、第2期始まるんで、
あ、そういうことなんだ。
その前に一期をこう全部一期通貫で見れるやつを劇場でやってますっていう感じで。まあ、新しいシーンが少し入ったりしてるんですけど。
うん。
あと、サウンドを全部一回やり直してて、それはすごかったですけどね。
お
ぉ。うん。もう間もなくブルーレイ出ますよ、劇場版シトニアの騎士。
その総集編プラスアルファみたいなやつか。
そう。
うん。まあ僕はあのネットフリックスで見たんで、シドニアの騎士、うん、多分2期もやってくれると思うんですけどね。
宮川さん、家のあのオーディオは頑張ってないんですか？ 5.1 ちゃんとか。
あ、一応 5.1 ちゃんですよ。ヤマハじゃないや、ソニーのレシーバーで。
それってネットフリックスで配信されたやつ
は
5.1 ちゃんになるんですか？
なるものもありますね。
あ、そうなんだ。
はい。ソースによります。
なんか大体ああいうのってネット配信になるとなんかサラウンドじゃなくなったりするじゃないですか。
それはまあ結構ありますね、
うん、
だけど最近のやつは結構マルチチャンネルになってますよ。あとネットフリックスがオリジナルで作ってるハウスオブカーズっていうドラマとかは、
うん、
もともと 5K で録音してるんですよ、録画。
あ、そうなんだ。
そうで、ソースは 5K で、
うん、
でネットフリックスにとペアリング、
うん、
している ISP の人は スーパー HD っていうので見れて、
なるほどなるほど、
まあ、4K に近いので見れるんですよね、うん、
すごい事態になりましたね。
そうなんですよ
そんだけの大容量データをこうストリーミングで配信するのか。
そうなんですよね。もうどんだけ、まあ、日本の方がね、そういう帯域は広いんで、
うん、
より現実的になってると思うんですけどね、
うん、
うちの場合は 4K が流れてきてもテレビが対応してないからてか Apple TV が対応してないんで意味ないですけど、うん、
僕もまだ 4K じゃないですよ、テレビ。
うん。
うん。どうしようかなと思って迷ってる。
なんか次が来そうじゃないですか。
うん。
なんかわかんない。8K とか。
うん。
どこまで行くんだみたいな感じだけど。
結構値段がね、倍ぐらい違うんで。
そうですね。
うん。で、今60インチのテレビ買うか迷ってるんですけど、4K にするかどうかっつって。
なんか日本の BS が今年から 4K で実験するとか言ってましたよね。
あ、そうなんですね。
うん。すごいことになってるけど。なおやさん、あれ白箱見てないでしょ。
いや、白箱だからみんな面白いって言うからそれこそ録画してあってでももう来週最終回なんですよね、確か。
そうですね、はい。
で、その4話ぐらい前からしか録画してないから、
そっかそっか、
その間抜けてるんで。
いや、まあ最初から見てほしいです
よ、ね、頑張って。これってなんかアニメ制作所のアニメなんですよね。
そうですね、ちょっとメタな感じですけど、
なんかそのアニメ制作現場の悲惨な現状が描かれてるんですか
基本的にはそうなんですけど、
うん、
でもそんなに悲惨ばっかりではなくて、
うん、
なんていうか、いろんな要素がありますね、
うん、
その萌えはほとんどないですけど、
うん、
なんかチームの盛り上がり的な少年漫画的な雰囲気も若干ありつつ、
はいはい、
でも出てくる主人公5人は一応高校の時のアニメ研究会サークルのメンバー5人なんですよ。
はいはいはい。
まあ、そのうち5人が全員主役ってわけじゃなくて、まあ、1人が主役なんですけど、
うん、
まあいいですよ。
あんまり僕が見ないタイプのアニメですけど。
そうなんですよ、
うん、
あの直江さんあれじゃないですか、基本あのメカモノと宇宙モノじゃないですか。
メカモノと宇宙モノそう、いや別に僕は、ね、ロボットもそんなに好きなわけじゃないんですけど、
そうなん
ですか。たまたま見るとそれになっちゃうんですよね、
うん、
あのそうですね、まあ、特に最近だとシドニアとファフナーと、まあアルドナーゼロもちょっと見ましたけど、
まあ、SF ありつつもなんかダークな雰囲気のみたいな感じですかね。
というかなんかそのストーリー的にこう木を通じてこうなんていうんですか、一気通貫でやってるやつが好きなんですよ、その1話完結型じゃないやつが、
うん
うん、だからっていうのもあると思うんですけど、
まあ、白箱はあれですよ、1話完結じゃないですよ。
あ、そうなんですね、
うん、一応つながってます、
うん、いやそうですね。いや、それで僕はだからそういうなんかシドニアとか早期のファフナーとか割とこうメジャーどころっていうかミーハーなやつばっかり見てるんでアニオタのあの知り合いとかからは多分後ろ指さされてるんだろうないうことをツイッターに書いてたら、セコンさんがあの珍しく僕にファブをしてたんで、
思ってた
多分絶対そう思ってんなこいつって
僕もそのツイートをファボった覚え
そう、
そのファボがどういう意味かってたまに迷うときありますよね。
でもね、セコンさんのは明らかにあってね、あのバカにされてますよお前アニメ好きとか言うんじゃねえぐらいの感じ、うん、
あれそう、チョヨンゴーさんとかでしょ、
うん、いや、もともと僕ほらアニメそんな見ないかったんで、
うんうん
うん、でたまたま最近見るようになったっていう、うん、
でもあれですよね、なんかそういうのそういう人をにわかだとか言って、
うん、
あの後ろ指さすような 文化は、
うん、
アニメにとって良くないですよ。
いや、わかりますよ。わかるけど、僕ゲームの時は同じことやりますから。だから、まあ、お互い様なんですけど。
うん。
で、早期のファフナーっていうのがね、あれなんですよ。話戻っちゃうんですけど、ガンダムシードデスティニーってあるじゃないですか。ガンダムシード。はい、あの人、あれをキャラデザインしてる人と全く同じ人がキャラデザインしてて、しかもなんか、当初は、ガンダムシードと似てるから別にしてってなんかディレクターから声かかっじゃないや別にしようと思ってたらしいんだけど、その早期のファフナーが作ってる人たちからシードみたいにしてくださいって言われてそうした結果こう登場人物全く見分けがつかないみたいなね、
うん、
だから僕これ最初テレビ見た時にあれガンダムシード新しいやつやってんのとか思ってたからでもなんか敵がなんか謎の生命体みたいなの戦っててあれこんなアニメだったかなと思ったら違うアニメだったっていう感じです、
うん
うん、
まあスタッフが同じだとね結構絵柄にいることありますよね。
そう、ただまあ絵はそうなんですけどこれあれですよ、昔機動戦艦なでしこってあったじゃないですか、
うん、
うん、それとか作ったスタジオジーベックとか作ってるんで、
まあ、
雰囲気的にはそういう感じなんですけどね。
いやでももう制作スタジオの名前とか言い出したら結構は片足突っ込んでると思いますから
。すいません、すいません。
いや、いや、僕もそうで、うん、なんか、まあ、にわか、僕も結構にわかだと思うんですけど、
うん、
なんか制作スタジオ見て、あ、これは見てもいいかなって、見たりするんで。
はいはい。
うん。僕の最近の推しは、その、白箱作ってる PA ワークスっていうところと、あとはね、高画機動隊とかのプロダクションエッジとかですけど。
うん、PA ワークスもよく聞きますね。
うん。
うん、
絵が綺麗なんですよね、PA ワークスって。
いや、宮川さんもファフナーぜひ見てください。
あ、わかりました。
面白いです
ちょっとネットフリックスとフルにあるかどうか見てみます。多分あると思うんで、うん、
いや、あると思う。でね、第9話がね、今11話まで来たんですけど、9話がニコニコ動画のなんか歴代アニメ満足度のこう最高記録を記録したらしいんですよ、で、確かに第9話すげえ面白くて、で、僕は7、8、9ぐらいから見始めて、9見て、あ、これちゃんと見ようと思って、そこから1に戻って見始めて、あ、これ一気見なきゃって言って全部見たんですけど。なかなか短期間で見すぎて、ちょっと大変だったけど。うん、
え、一気もシード、ガンダムシードの人なんですか？
そう。もう一気がむしろ、もろガンダムシードみたいな感じですよ。で、2期はさすがにちょっと絵柄が少しこう、クオリティ上がってるんで、またちょっと違う感じですけど。
アルドノアゼロは僕見てたんですけど、
うん、
ちょっと脱落してしまいましたね。
なんかあれは一期の方が面白いってみんな言ってますね。一期かな、
うん、あの設定は結構好きなタイプというか、うん、うん、だったんですけどね、
うん、で最近ナスでも買ったんで意識してアニメを見ている感じなんですけどでもちょいちょいそういうこうなんていうんですかね、じゃあそうじゃないやつを見てみようかと思っていろいろ録画してみるんですけど、
うん、
やっぱりこうなんか無理してアニメ見てる感が出てきちゃうんでこれじゃないなと思ってやめちゃう。
てかアニメと以外は 何見るんですか？
アニメ以外は僕逆にあんまテレビ番組見ないかもしれない。まあ見てもバラエティで、うん、あのイッテ Q とかそんな感じですよ、
うん、
うん、鉄腕ダッシュとかイッテ Q とか
僕もなんかすごいテレビ見てるように思われてますけど、
うん、
見てる番組かなり限られてます
ね。でも昔もだって僕ん家遊びに来てずっとテレビ見てたじゃないですか。
あの頃はなんかすごい見てたんですよね、うん、あのクリームシチューのなんだっけ、ロバートホールとか。
ああ、その頃
その辺ですよね多分、
うん、宮川さん相変わらずサマーズ好きなんですか？
そうですね、サマーズかな大体。
サマーズ結構レギュラー番組増えてますよね。
増えてますね。だから、はい、ゴールデン系のやつはほとんど見てないです。
ああ、そうなんですよね。
はい。見てるのは、サマーズサマーズと、もやもやサマーズだけですね。
深夜帯の方が面白いですか？
やっぱそうですね。
うん。
あ、でも、もやもやサマーズはゴールデンになっちゃいましたけど。
なるほど。
まあ、でも、あのテンションは変わってないんで、いいですね。
うん、でも、なんか、もやさまっぽい、こう、散歩番組みたいなの。
ああ、最近増えてます
ね。最近すげえいっぱいあって。なんか、こう、同じフォーマットの番組が氾濫してますけどね。
有吉とかもやってるでしょ？
そうそう。ちょうど今日日曜日だから、うん、あれ日曜日かな。有吉もそうだし、なんだっけ、欧米化の人たち、
あ、タカ&トシ。
そう、のやつもあるし、ぬくみずとタカ&トシが3人で行くやつとか、あともうちょっとその昔で言うところの、ちいさんぽとか、あの辺のちょっと大人向けの、あのやつもあるし、まあ、いっぱいありますよ。なんか、最近テレビつけると全部散歩してる感じ。
まあ、ああいうのは、害がないですよ。
うん。
見てて、
そう、あと地域密着型だからこう知ってる街が出てくるとついつい見ちゃうみたいな、
うん、
うん、 今日ちょっとあれですね、あのメイントピックがガチすぎたんで
アフターショー、
アフターショー完全アフターショーになってます。
いや、いいと思いますけど。
いや、なんか CTO の話してほしいって。
ああ、それね。
もう一緒っていうか、ね。
なんか、昨日とか一昨日とかのタイムラインがさ、
うん、
技術的負債っていう文字とさ、CTO っていう文字が踊ってて。
盛り上がってましたね。
なんでこの餌を撒いてるつもりかもしれないけど、それには乗らないぞって思いましたね。
なんかね、一応きっかけがあって、一番最初はなんかその、スタートアップを、CTO やってた人が辞めましたっていうエントリーがすごいバズってて、
はい、
うん、でそれが結構まあ、あのツッコミどころもある記事だったんで、
というかツッコミどころしかない記事で
それにみんながツッコミ入れてるうちにだんだん別のその人の記事と関係ないところで技術的負債についてみんなが盛り上がってたみたいな、うん、そういう感じですね。まあよくあるパターンですけど。
そうですね、
うん、まあな、 CTO はね、うん、
あの直屋さんの直屋寿司、
うん、あれ読んでくださいっていう感じかな。
今3回目ぐらいですかね。
3回目です。
フリカートの明石さんが出てるやつ。
そうそうそう、
あれは結構面白かったですね。
うん、そう、1回目2回目は元同僚の人と話すっていう感じで割とうちはネタが多かったんですけど、ちょっと3回目はそうじゃない人呼んで客観的に話してみようって言って、で僕もいろいろ勉強になりましたけどね。
あの文字起こしってどこまで完全ですか？
完全？
どこまで再現してますか？あれって
あれ全然再現じゃないですね。あれもう、ね、だって酒飲みながら話してあっちこっち話いってるんでそんなもん文字起こししたら全く読み物にならないです。
だからなのかちょっと話がまあ編集した後でしょうけど、
うん、
なんか無理やり感のあるつながり方とか結構あって、
あるある、
うん、そこは違和感が多少ありましたけど、
でもあれ編集しなかったらもっと無理やりになって全然読み物にならないですね。いや、すごい頑張ってくれてて編集の人が、うん、うん、だから一回お寿司ごちそうしました。あ、でも編集、うん、そうですね。
で編集の仕事で自分は寿司食っといて、それをね。
いや、違う、あれなんか、寿司食いながら対談するんですけど、結構いい寿司屋なんで、予算がなくて、その、マイナビの人たちが食べれないんですよ。うん、で、僕と明石さんとか藤本さんとかが寿司食ってるのを、周りの人がこう5、6人見てるだけみたいになって。
店側はそれいいんですかね。
なんか、一応店側は、このぐらいの、あの会計に行けばいいですよってあって、で結構いい店だからまあ2人食べて、あとその周りに来てる人たちがお土産持って帰れば十分その会計に行くらしいんですけど、
うん、
いやそれにしてもなんかすごい見てて申し訳なくて、で一回そのみんなさん呼んで僕がお寿司ご馳走したんですけど、
お、うん、なるほど、うん、
まあそのぐらいすごい頑張ってもらってるって感じ。
でもそのギャラはマイナビから出てるっていうね。
そうなんですあ、でも僕はギャラもらってないんですよあれ。
あ、そうなんですか。
うん、
そんなこと言っていいんですか。
大丈夫じゃないかな僕逆にだってギャラもらってるってなるとなんていうか僕ポジショントークしてることになっちゃうんで。
まあね、
うん、あれは僕はギャラは一切もらわずに企画が面白いからっていうのでやってる記事です。
へ、
うん、
まあそれは逆にいいっすね、なんか気楽で。
そう、それは明らかにした方がいいかなと。
うん、
別にそこのそれぞれの人たちの採用に僕が加担してるわけじゃないです。
まあ確かに。
うん、ですです。で CTO の話ね、でももうなんか話すことあんのか
いや、いいんじゃないですか。いや、なんか CTO とはとかさ、技術的負債はどう考えるかとかさ、うん、多分あると思うんですけど、
もうみんな話してるからそういうのを追えば大体わかるんじゃないかなみたいな、
ね。まあ、また話したくなったら話しましょうっていうことで、うん、いいと思いますよ。
とにかく最近ね、どこの会社に行ってもみんな CTO がいないって言ってて。
あれじゃないですか、アンチポさんが CTO になってたじゃないですか。
なりましたね。
あれネタなのかと思って最初ちょっと
違います。違いますネタじゃ失礼です。
いや、なんかツイートのやりなんか投稿が CTO が爆誕しましたとか書いてたから。
あ、なるほど。
なんかどこまで本気なのかなってちょっと一瞬思っちゃったんですけど、
うん、
びっくりしました。
そうですね、まあアンチポさんもそうだし、セコンさんもそうだし、あと僕グリーン時の元チームのメンバーとかもみんなすごい CTO になってて俺の周り何人 CTO いるんだって感じですかね、うん、そうですね。まあ緩い話題、ゲームね、さっき任天堂の話して途中で切りましたけど、
うん、
任天堂のゲーム僕あんま合わないんですよね、なんか知んないですけど。
例えばそのマリオカートとか、
多分みんなの感覚だと僕すごいゼルダ好きそうだなっていう印象持たれてると思うんですけど、僕ゼルダダメなんですよ。一応毎回頑張って買ってやるんだけど途中ですぐ飽きちゃうんですよね。
うん、
あれ面白いですかゼルダ。
僕もほとんどプレイしたことないんで、
うん、 なんか任天堂のゲームってまあある意味間口を広くしてるからだと思うんですけど、僕がやんなくてもいいじゃんみたいな、なんて言ったらいいんですか、自分じゃないとこのゲームをクリアできないとか、自分じゃないとここまでキャラを作り込めないみたいな要素が少ないんですよ。
ああ、
わかりますかね。
それすごい言い方変えると、
うん、
俺様がプレイする必要はないみた
いな、うん、まあそう言えなくもないけど、いや、なんかやっぱり昔からのそのクソゲーが氾濫してた頃からのゲーマーだから、
うんうん、
なんかこのゲームは俺に挑戦を突きつけてるだなみたいな感じがちょっとある程度あってほしいんですよ。
ああ、わかりますね。でも
だってドラクエとかも初期のドラクエってクリアするの結構大変だったじゃないですか、特に2とかファミコン版の、うん、でもまあ面白いから頑張ってクリアするみたいな、ファイナルファンタジーもそうだけど、うん、だったのがそのだんだんこうゲームの間口広げるにあたって誰でもクリアできますみたいな感じになってって、
うん、
とりあえずで、だからレベル上げとかもその昔のドラクエとか FF っていうのは強いボスを倒すためには手前でこう自分でレベルを上げて、でレベルがある程度上がってくると倒せるようになって、で次のステージに進むみたいな感じのゲームデザインだったんですけど、
うん、
今ってなんか普通にストーリーを進めてればボスは倒せる強さになってて、でっていうなんかゲームデザインじゃないですか、
はい、
だからちょっと物足りないんですよ。
わかります。
うん、で任天堂のゲームっていうのはそういうそのゲームデザインもそうだけど、そもそもそういうゲームじゃないゲームが多いから、
うん
うん、なんかね、だからマリオカートとか確かにやり込めばいいんだけど、なんか そうじゃないんですよ。
なんというか、まあ、自分の時間を使って投資するわけなんで、ゲームっていうのは、
うん、
それに対するこう満足度の見返りっていうのが、あの人によって尺度が違っていて、
そうそうそうそうそう、
で、ある程度やり込み要素があって、
うん、
でそういうフィードバックがないとなんかやった気にならないというか満足度がないってことなんですかね。
そうですね、うん、なんかそういう感じだから僕はあんまりその任天堂信者でも何でもないっていうのはちょっとありますね。
うん、
ポケモンもなんかあるし、まあ唯一あるとしたらファイアエンブレムかな。
なるほどね、
うん、
ファイアエンブレム、
ファイアエンブレム、しかも最近のやつは結構簡単になっちゃったんで昔のやつはわりかし理不尽だったんですけど
理不尽なのがいいんですか、やっぱマゾゲーとか。
理不尽までいかなくてもいいんですけど、ちょっとやっぱり頭使ったりとかしないと越せないシーンがあるゲームの方が好きですね。
うん、
で今なんかタイムラインに直屋さんがやった理不尽ゲームってなんだろうって書いてるんで今の絡みでいくと、これはっていうのがベルウィックサーガっていうプレイステーション2にあったゲームがあって、
はい、
それなんかファイアーエンブレム作ってた人たちのチームがなんか分裂したのかな、なんかで、
うん、
あの別のスタジオを立ち上げた人が作ったもうほぼファイアメルみたいなゲームなんですけど、難易度がめちゃめちゃ高いんですよ、
うん、
でなんかあの基本ファイアメルみたいなゲームなんでこう仲間を一人も死なせずにあのクリアしていかなきゃいけないみたいなゲームなんですけど、
うん、
あのなんて言ったらいいのかな、まあ、こうキャラをシミュレーションゲームなんでこう動かすじゃないですか、でその動かす道を間違えるとなんかいきなり森の中から忍者みたいなのがバーって出てきて、いきなり後ろから切られて死んじゃうんですよ、キャラが。で、それでもう一回最初からやり直しみたいな。で、あとなんか、その出撃する前に、レストランでご飯を食べてから出撃して、で、その、どのご飯を食べたかによって、その命中率とか、そういうのが変わるんですけど、どのキャラにどのご飯を食べさせるみたいなのをちゃんと考えてやらないと、その全然攻撃が当たんないみたいなね。で、だからすごいこう、詰将棋的にこう、いろんなパラメーターをこう、調整して、手順を間違えずに進めるますみたいなゲームなんですけど、
うん、
かなり理不尽でしたね。
なるほどね。
いや面白かったんですけど、でもクリアできなかった、それは結構後半まで進んで。
え、あれ名古屋さんウィザードリーは好きですよね。
ウィザードリー好きですね。
あ、そうですよね、
うん、
あんな感じですよね。だから
そうそうそう、
あ、女神転生とか、
女神転生大好きです
ね。そうですよね、うん、なんとなくわかります。
そう、ちょっと難しくないといけないっていうのはあるかな。
あ、
でもずっと難しいゲームもそれはそれでちょっと大変で、やっぱ頭使い続けると疲れちゃうから、うん、だから爽快感も必要なんですよ。
要望が多いですね。
いやでもゲームってそういうもんですよ。
こういうゲーマーの要望に応えるわけですね、ゲームクリエイターは。
そうそう、あ、だからなんかダークソウルとかあのデモンズソウルっていうあの死にゲーがあるんですけど、ひたすら死んで体で覚えるゲームとか、でもあれは最初すごい難しいんですけど、慣れてくるとその敵のその攻撃の軌道とかが全部こう目で見えるようになってきて、
うん、
でそれをかわしてこう背後から一撃でこう 敵をバッタバッタと投げ倒していくみたいなとこまで成長するとすごい爽快感があるんですよ、
うん
うん、なんか そういうゲームが好きですね
じゃあそういうゲームのおすすめがあったら直哉さんにツイッターで教えてあげてください。
でもね多分だけどこういう感覚の人多いと思うんですけどね、違うのかな、うん、少ないか、
いや分かると思いますよ、なんか共感できる気はします、
うんうん、
ちょっと僕次予定がありまして。
あ、そうなんです
か。すいません。
盛り上がってきたところで。
そうですね。あの、また、ゲームの話また次回お願いします。
はい。